恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日伝道集会の時、前野先生ご夫妻を私たちの教会にお迎えしたのですが、ちょうど奥様がユースホステルで婦人収容会をなさっていらっしゃる時、ご主人はですね、金沢の駅のすぐ近くにある金沢アーバンホテルというホテルにお泊まりいただいて、その時間を過ごしていただいたのですが、朝ホテルのロビーで先生をお待ちしていましたら、そこに中年の男性が現れまして、大きな声で礼儀正しくフロントの方に話しかけられ始めたのです。あんまり大きな声だったもんですから、ロビーにいた数名の人たちはみんなそちらを見てですね、びっくりしたのですが、こんな風にです。成長の家のものです。今日はこちらの駐車場をお借りすることになっています。どうぞよろしくお願いします。まあ、ハキハキとですね、ロビーに響き渡るような声で、しかも腰が比較低くですね、しかも堂々としたその態度に私は惚れ惚れする思いでした。元気がいいなぁと思ったんです。そのホテルのすぐ近くに、あの駅のすぐそばですね、成長の家の大きな建物が建っています。成長の家、皆さんもその話を聞いたことある方がいるかもしれませんけど、実はこの成長の家っていうのは、神道と、日本の昔からの神道と仏教とキリスト教、キリスト教といっても、アメリカで始まった異端と言われるクリスチャンサイエンスなんですが、その教え、それに心霊学、心の霊と書く心霊学、それにフロイトの心理学、そういったものなどをですね、こう混ぜ合わせた教えなんです。その教祖の、この谷口さんという方はですね、こう言っています。成長の家とは、宗教百貨店である。ただし、優秀な商品ばかり並べてある、優秀な百貨店である。と、ご本に書いてあるわけです。いろんな宗教、いろんな教えのいいものを全部取り寄せた、まさに宗教デパートだとですね、言うわけです。どんな優秀な商品かというと、人間が一番喜ぶ教えばかりが並べられているわけです。どんな教えかというと、第一に、神がこの全宇宙、全世界を作られた。そして神様は罪を作るはずがない。この世界には神が作らなかったものが存在するはずがないので、だからこの世界に罪はない。人間には罪はないと教えるのです。ああ、聞いていて嬉しくなっちゃいます。罪はない。同じ理由によって第二に、病気はない。第三に、死はない。それらはすべて心の迷いから来るのであって、成長の家の神様を拝むと、光が輝いてきて、一切の暗いものが消え去ってしまうっていうんです。まあ、こういう話を毎日聞いてると、ああいう元気なおじさんになるのかなと思ってですね。気分がすこぶる良くなります。その集まりに行くたんびに、罪はないんだ。人間はみんな神の子供なんだから。病気、そんなものはない。人間の作り出した影なんだ。死はない。嬉しくなってくるでしょう、皆さん。ああ、今日はなんか成長の家に来たみたいなんてですね。新興宗教が、なぜ人々を多く集めるか。人間が一番喜ぶことを言うからです。ところがです。キリスト教はどうかというと、困ったことに何かというと、罪という話をするわけです。せっかく週に一回、大切な日曜日の午前を無理をして、疲れた体を引きずってやってきて、 どんな嬉しい言葉を聞かせてくれるかっていうと、またまた罪の話。もううんざりで牧師のところに行って、先生、罪の話、いつもいつも罪の話ではどうもつまらないので、罪の話は月一回ぐらいに絞ったらどうですか、なんとですね、言いたくなるぐらい。しかも、今日も罪の話です。パウロは、ローマ書の一章、二章、三章とずーっと書き続けながら、初めから罪の指摘で終始しているのです。今日のところでも、その総決算とも言うべき、この締めくくりをするのです。聖書は、人が平安を持てないのは、恐れに包まれるのは、人間関係において、おいてもつれるのは、心に幸せ感が満ちてこないのは、すべての原因はあのこと、このこと、あの人、この人ではなくて、私のうちにある罪なんだ。この罪の解決がなくして、本当の平安、幸せ、喜びはないのだ、と教えるのです。ですからまず、すべての人がこの、罪の問題を持っていることから福音、良いニュースを始めなければならなかったわけです。9節。ではどうなのでしょう。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。全ての人が罪の下にある。皆さん、罪の上にあるんじゃないんです。罪の下にある。罪の私たちが上にあるんでしたら、自分の力や自分の修行や自分の努力で何とかなるんです。しかし人は罪の下にある。すなわち、罪に支配されているというのです。自分でこの罪の性質を何とかできると思っている間は敗北しかありません。ああ、私は罪の下に、罪の支配下に、罪の奴隷状態にあるのだと知るところから、新しい世界が始まるのです。アメリカで実際にあった出来事です。ミカ・バンザゴ。前にもこの話をしたかと思うんですけど、ミカ・バンザゴというですね、泥棒の話です。彼は、手当たり次第に盗みを働きました。家族や友達からまでも盗みました。刑務所に入れられると、囚人仲間や看守からも盗んだのです。ついに、アフリカの出来事です。アフリカの刑務所に入れられて、あまりのことにですね、古代の刑罰に従って、この泥棒の片腕を切り落としたのです。泥棒を働く片腕を切り落としたのです。その上で釈放されました。そこで彼はですね、ミカさんは、自分の名前が知られていない土地へ、こう、行って新しい生活を始めようとします。そして、二度と逮捕されるようなことはすまいと誓うのです。しかし、間もなく、ある役人の家に押し込みに入り、逮捕されます。そして、投獄され。ところが、その、彼が入れられた刑務所に、なんと、以前入っていた刑務所の、人がですね、転勤で来ていたのです。ミカ・バンザゴを見てですね、彼はこう言いました。もしお前が、ここでも、囚人仲間や看守から一度でも盗みを働いたら、残っているもう一方の腕も切り落とすぞ、と脅かしたのです。脅したのです。彼はじっと我慢しました。残っているあと一本の手を切り落とされたら大変ですから、盗むチャンスがあるとですね、もう目をつぶって、パーッと反対の方にですね、こう逃げていく。またやるのではないか。自分が怖くて震えていました。しかし、ついに恐れていた通りのことが起こったのです。またまた、ポケットナイフや金時計などを盗み始めたのです。そしてついにそれがバレて、ついにミカ・バンザゴ、もう一方の腕も切り落とされ、釈放されます。両腕を切り落とされたミカ・バンザゴ。それで終わりでしょう。いえ、それでも盗みをやめられなかったのです。手がなくなった彼は、なんと 口を使って盗み始めたのです。罪の支配にあって、盗みというその性癖に支配されて、彼はどうすることもできなかった。しかしついに、ミカ・ダンザゴの盗みという性質が変えられる日が来ました。彼は、あるキリスト教の伝道集会に出席するのです。そしてメッセージを語った先生が最後に、今日、イエス・キリストを信じ受け入れて、人生を新しくやり直したいと思う人は、どうぞ手を挙げて示してください。ミカ・バンザクは今日イエス・キリストを信じようと思いました。では、挙げるべき手がないのに、愕然とするのです。しかし、ミカは、どうしたかっていうと、前へ進み出て、自分の心の丈を打ち明けたのです。そして彼はそこで、主イエス・キリストを救い主として受け入れ、長く彼を縛り支配していた盗みの罪から、ついに救い出されたというのです。私たちは皆罪の下にある。パウロは、10節から18節まで、旧約聖書の詩編、またイザヤ書から、次々と御言葉を引用しながら、具体的に、人がいかに罪のもとに奴隷になっているか、奴隷状態にあるかを描写します。まず、実説。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。まず判決文の主文の朗読のような言葉が引用されます。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。これは詩編の14編の1節から3節までの引用です。そこに書き出しておきましたアウトラインの4番。愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れて行き、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。神様の目から見て、いない、いない、一人もいない。人の標準じゃない。人と比べてではない。神様の目から見て、一人もいない。みんな腐っており。新約聖書では皆共に無益なものとなったとありますが、旧約聖書の詩編の方ではそれが、誰も彼も腐り果てている。この腐り果てるという言葉は、ミルクが腐って酸っぱくなった状態を指すそうです。あ、ヨーグルトになったのかと、そんなへりくつ言わないように。もう腐って役に立たない状態を指すのです。日本ではよく、腐ってもたいという言葉があります。腐ってもタイ。でも腐ったタイほど扱いにくいものはないのです。私たちは、俺はタイだぞとですね、頑張るわけです。威張るわけです。でも、自分はタイであると威張りながら、腐り果てていることに自分で気づかない。これが人間の愚かな姿なのです。13節以降では、ローマ書3章の13節以降では、さらに具体的に、その罪、腐れがどのようなものであるかを示します。そしてまず13節、14節で、口、舌で犯す言葉の罪が挙げられます。13節。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその舌で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの喉は開いた墓。今でもパレスチナに行くと、この聖書のこの土地に行くとですね、昔のお墓をあちらこちらに見ることができます。日本のようなお墓ではなくして、昔のお墓はですね、この岩山をくり抜いて、この横穴式にくり抜いてですね、その中に遺体を入れるのです。体のまんま燃やさないで。そしてそのくり抜いた穴の入り口に大きな石をですね、立てかけておくという、そういう構造のお墓をあちらこちらに見ることができます。ところがですね、地震などで、その穴に立てかけてある蓋がですね、転がったり倒れたりするわけです。 そうすると、開いた墓になるのです。中に安置されている遺体が腐って悪臭を放っている、それがもろにですね、そこから漂ってくるわけです。これはたまったものではありません。聖書は、人間のこの喉、ここに開いているこの喉はちょうど、蓋が取れてしまった墓のようだ。中から悪臭が漂ってくる。もう、口臭でしたら、口の匂いでしたら、歯磨きかチューインガムかマウスペットなどで、この防ぐことができるんですが、心の中から漂い出してくる罪の悪臭は何をもっても防げない。そこから、欺きが出てくる。唇の下には、マムシの毒がある。いや、マムシ以上のですね、猛毒を隠し持って、私たちは互いに傷つけ合い、噛み合ってしまうのです。私たちは何とか人を生かす言葉、人を励まし、人を生きる勇気を奮い立たせるような、そういう言葉を語り合いたいと思います。でも私たちは、この口でもって人を殺すのです。その人の話を聞くと、生きる勇気どころか死にたくなる。そんなですね、私たちは言葉を、互いに吐き合ってしまうのです。言葉で人を刺す。彼らの口は呪いと苦さで満ちている。神に対しても人に対しても呪いと苦さに満ちた言葉、怒りや憎しみや苦々しさを持った言葉を私たちはすぐに吐いてしまいます。確かに、人間の心の状態を一番よく表すのは言葉です。言葉によって、人の心のありさまが一番正直に正確に映し出されるのです。この体の調子を測るためにはいろんな方法があるでしょ？この尿の検査とか、便の検査とか、血液を取って血液検査とか、心電図とか内視鏡とか熱を測ったり、私もこの不整脈のためにですね、この24時間心臓の脈の状態を見るそういう装置をつけてこの検査をさせてしていただきました。24時間経ってそれをこう外しても持っていくわけです。もしもです皆さん、同じような装置がこうありまして24時間口にする言葉と心の中で考える思い、それが全部記録されるような装置をつけられたら、皆さんどうでしょうね。口に出す言葉だけだったらね、なんとか抑えることできます。でも心の中で考える思いまで全部がそれに記録されて、24時間です、わずか。この装置をつけている間はいいことばっかり考えよう。あんまり考えないようにしよう。考えると変な方に行っちゃうからなんてですね。でも無理です。24時間ですから。眠っている間にも夢の中で変なこと考えたりするわけですから、怖いですね。もしそういう装置をつけられたら。最近、我が子がいじめに遭っているかどうかを調べるために、子供のこのランドセルにですね、盗聴器を仕込む母親が増えているということです。それによっていじめの実態をこう見つけよう。そういうための盗聴器がよく売れてるっていうんですから、すごい世の中だと思いますけど、私たちの心の思い、口の言葉が全部記録される装置、もし私が付けられたとしましょう。そして24時間経ちました。どこへ持っていきましょうか。まあ、便宜上、近藤クリニックへ持っていたとしましょう。数日後、近藤クリニックから連絡入りまして、この度の、言葉検査の記録が出ましたので、どうぞおいでくださいという呼び出しがありました。順番待っていると、今度兄弟が、先生お入りください。顔を見るとですね、嫌に暗い顔してるんです。そして私の前にですね、その記録の紙がですね、バーッと広げられます。いつも明るい先生が急に暗い顔をしながらですね、高ぶりがここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、相当出てます。偽りが、ここにも、ここにも、ここにも、ここにも、ここにも出てます。時々私の顔をチラチラと見ながら、妬みがここにも、ここにも、ここにも、ここにも出てます。間違いじゃないでしょう。これは正確に出てるはずですけど、敵対心が出てます。 人を裁いていることがたくさんあります。先生、私も裁いてますね。つぶやきの言葉がいっぱい。先生、牧師ですよね。不敬虔な言葉がいっぱい出てるんですけど、特に奥さんに向かって愛のない言葉がいっぱいありますね。先生、公職な言葉がいくつか出てますよ。怒りが、わがままが、自己中心が、不信仰がいっぱい出てます。そして最後に、その紙を閉じながら、近藤兄弟がこう言うのです。よくもこんな状態になるまま放っておきましたね。即入院ではなくて、即牧師を辞めることをお勧めします。もしもそういう装置があったら、私はとてもとても牧師やっておりません。恥ずかしくて恥ずかしくて。まさに言葉は心を一番よく映すのです。15節から17節。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。イザヤ書の59章7節から8節の引用です。人間の歴史は流血の歴史、戦争の歴史です。どれほど多くの罪のない者の血が流されてきたことでしょうか。今日でも世界のあちらこちらで砲弾が飛び交い、罪のない者の血が流され、悲しみの涙が流されているのです。私たちはクリスマスの時期を迎えていますが、クリスマスっていうのは、平和の君イエス・キリストを迎えする世界の平和を祈る時でもあります。この暗いニュースの絶えないこの時期に一つ、爽やかな明るいニュースが世界を感動させました。それは、地雷根絶を訴え続けたグループが、ノーベル平和賞を受賞したというニュースです。元はこの運動はたった一人の女性の決意から始まったそうです。それがついには大きなうねりになって、ダイアナさんの死も大きな、それに力になったわけですが、世界の世論を動かして、そしてついには軍事大国の指導者をも動かし、また日本の指導者をも動かして、これが大きな身となってきたのです。本当に嬉しいニュース。しかしこんな運動を飲み尽くすかのように、さらに強力な兵器が一方では生み出され、世界の各地で戦争の火種がくすぶり続けているわけです。戦争という方法でなくても、私たちの身近なところで日常的に血が流されている事実を私たちは悲しい事実として知らねばなりません。ナチスによるユダヤ人の大虐殺は600万人に及んだと言われていますが、日本において胎児のうちに、お母さんのお腹にいる胎児のうちに中絶という方法で殺される命は、表立って出てくる報告と、しかし闇のうちに葬られる命、合計で年間500万人だと言われています。ナチスの大虐殺が600万人が数年間にわたって行われた。しかし日本では1年間に500万人の小さな命が落とされているわけです。恐るべき殺人、流血が、しかしこの日本でも当たり前のように平然となされているわけです。なぜ人は言葉で人を殺し、血を流すのに早く平和の道を知らないのでしょうか。パウロは締めくくりに詩篇36編の一節を引用します。彼らの目の前には神に対する恐れがない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。これこそが罪の根本的な原因です。神への恐れ。私たち日本人にとって最も希薄な、最もピンとこない感覚がこれです。生ける人格的な神様。 清く正しい神様、私たちを生かし、支え、愛し、養ってくださっている、誠の神を知らない、知ろうとしない、無視する日本人。自分にとって都合の良い、ノーと言わない偶像の神々を作って拝んでいる日本人には、この神への恐れという、この大切な基本的な感覚が、抜け落ちているのです。人間の目ばかり意識しながら、恥の意識はしっかり持ちながら、神への恐れという意識を持たない私たち日本人。しかし聖書はこう言います。箴言の 15-3、主の御目は、主の目は、どこにでもあり、悪人と善人と見張っている。エレミア 23-24、人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか、主の見告げ。天にも地にも、私は満ちているではないか、主の見告げ。私たちの時代、どこへ行っても、無数の監視カメラが設置されていて、いつ、どこで、誰に見られているかわからない、そういうですね、監視カメラの時代に私たちは、ますます進んでいっています。嫌なもんですよね。どこで見られてるかわからないっていうのは不気味なものです。しかし、私たちはそれ以上に神の視線をどれだけ意識しているでしょうか。アウトラインの7番目に詩編の94編の7から9を引用しておきました。こうあります。こうして彼らは言っています。主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない。気づけ、民のうちの間抜け者ども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。本当に私たちはいつになったら気づくのでしょうか。間抜け者、愚か者どもと聖書は責めるのですが、まさに私たち日本人、いや私は間抜け愚か者です。神様は聞いてない。神様は見ていない。誰も知らない隠れたこと。しかし、耳を私たちに植え付けてくださった神様が、私たちによく聞こえる耳をくださった神様が、聞かない、聞けないはずがあろうか。私たちにこんなにも素晴らしい目をくださった神様が見えないということがあろうか。そんなことがあるはずがない。同じ詩編94の12節に、主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに戒められ、あなたの御教えを教えられるその人は、とあります。パウロはローマ書の19節、20節でそのことに触れるのです。19節。さて、私たちは律法の言うことは皆、律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、律法を行うことによっては誰一人、神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって、罪の意識が生じるのです。日本人が、神への恐れを持ち得ないのはなぜか。それは聖書を知らないから。神の律法を聞いたことがないから、聞こうとしないから。神様から御言葉によって戒められ、御言葉を教えられることを望まないから。実は神の言葉、神の律法というのは、神様の清く正しく真実な方であるというそのご性質の反映なのです。私たちが神の標準である律法の前に立たされるとき、それはちょうど神の前に立っているということと同じなのです。神の律法の前に自分を晒すとき、それは神の視線の前に立つということです。その律法のエッセンスが、あの有名な十戒です。さて読んでみます。私以上に大切な存在があってはならない。第二。偶像を作ってそれを拝んではならない。神の代用品、神以外の神を作り、使え、拝んではならない。 第三に、主の名を、主の名前を軽々しく、また冗談のように乱れに使ってはならない。主の名を汚すようなことをしてはならない。第四回、安息日を覚えてこれを他の人は区別された礼拝と安息の日として聖別せよ。第五回、あなたの父と母を敬え。第六回、殺してはならない。心の中で悪意を抱き、苦々しい思いで裁くことも、馬鹿者だらとあざけることも、殺すこと。会員してはならない。実際に行動を起こさなくても、高職な思いで威勢を見、心で犯すこと、それも同じく会員。盗んではならない。偽ってはならない。他人のものを羨み、妬み、欲しがってはならない。必要以上のものを求めて貪ってはならない。私たちはこうした律法の前に立たされるとき、一切の自己弁護の口が塞がれて、ただ神の前に首をうなだれて、私は罪人です。汚れています。あなたの裁きに服するしかないものですと知らされるのです。律法を聞かされ、その深みに触れるとき、はい、私はそれらをすべてを守って行っていますとはとても言えず、逆に罪の意識が生じるとあります。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。この二十節の罪の意識という言葉ですが、これはただ頭で一夜漬けのようにして、わかった、わかった。私は罪人です。よくわかりました。そういう意味じゃない、言葉ではないのです。この罪の意識という言葉は、体験的に、心に染みつくように、もう決して忘れられないように、徹底的に自分の罪を自覚して、神の前に震えおののくということです。この罪の意識が生じ、それが深められる。この罪の意識こそが、神への恐れにつながっているのです。そしてこの罪の意識の深まりこそが、驚くべき神への、神の愛、神の恵み、神の真実に触れる出発点なのです。しかし罪に対して鈍感、罪の意識に対して非常に鈍感なものには、神の愛も、神の恵みも、真実も、十字架のメッセージも全然響いてこないのです。ある主婦が、教会に通い始めて3年経ったそうです。ところが今一つ、罪ということがわからない。ですから当然罪の悔い改めわからない。十字架ピンとこない。そこでその教会の先生が彼女にこう勧めたというのです。家に帰って、紙とペンを用意して、それから神様に、私の罪をよく教えてくださいとお祈りするんですよ。それからその紙に、今まで自分がやった悪いことを思い出すまんま書き続けてごらんなさい。そう勧めました。彼女はその晩、家族が寝静まった時、机の前に座って、教えられた通りやり始めたのです。一枚の大きな紙を出して、そして彼女は今までの自分の生涯を三つに分けました。子供時代、娘時代、主婦時代、そして思い出すままに書き始めたのです。子供時代、魚屋をやっていた自分の家のお店から、店番の人の目を盗んではいろいろとつまみ食いしていたことが第一に思い出されて、つまみ食いと書きました。次々と子供時代の罪が思い出されて埋められていきます。書いていくうちに考えていたほど立派な子供時代ではなかったように思えてきました。次に娘時代、友達を妬んだり、人を憎んだりばかりしていたことに気づいていきました。主婦時代、虚栄心の塊のようになって、しかも高慢になったし、なってしまった自分の姿がはっきり分かってきたのです。彼女はその作業をずっと続けるうちに恐ろしくなりました。自分がこんなにも醜い汚らしいものだとは思いもよらなかったのです。そして彼女の口から自然と神様、こんな罪深い私をお救いくださいという祈りが出てきたのです。これが彼女の悔い改めの祈りとなったのです。この方法はとても良い方法です。私も 実はやってみたのです。少年時代、0歳から12歳まで。青年時代、12歳から20歳まで。成人時代、20歳から今日まで。そして私の場合はですね、この3つに分けた以上にですね、下に3つのまた欄を作って、神に対して、人に対して、自分に対してと分けて、書き始めました。出るわ、出るわ。神いっぱいに次々とですね、思い出される罪が、神に対して、人に対して、自分に対して、まあ、出るわ、出るわ、ゾロゾロ出てくるのです。ただ、幸いなことに、思い出す多くの罪はですね、その横にバラの花を書くことができるのです。なちすでに前に悔い改めた罪をもう一度悔い改める必要はないから、もうすでに許されて処分が終わってるから、私は赤いバラを書くことができるのです。ですけど、また、新たな罪も次々と思い出されて、新たな悔い改めの時となりました。自分の罪深さ、汚さ、醜さを再認識させられるのです。皆さんもぜひ、それぞれのやり方で、神様の前で自らの生き方、心の思い、言葉を吟味、探っていただく時を持たれたらいいと思います。徹底的に自分の罪を知らされることが、神に生きるということの出発点であり土台なのです。最後に、一つの悲しいデータを紹介しなくてはいけないのですが、日本のクリスチャンのイエス・キリストを信じてスタートしてから、どれだけその信仰が持ち続けられるかという、信仰年数の平均という数字データがあるんです。皆さん、日本で、教会に来て信仰を持った人がどれだけの年数信仰を持ち続けるか、平均にするとどれぐらいだと思いますか、皆さん。何年ぐらい日本のクリスチャンは信仰を維持できるか、平均年数は何年という数字だと思いますか。誰かどんどん声出してみてください。何年。30年。他に。5年。おっと、だいぶ差がつきましたね。5年がとても近いんです。6年。6年。ある人は30年、40年、50年、死に至るまで信仰を持ち続けます。しかし、ある人は3年で、いつの間にか、蒸発してしまいます。ある人は1年で、ある人は3ヶ月で、ある人はバプテスマを受けた次の日から。そうすると全部を平均すると、そのような人たちが平均年数をぐーっと引き下げて、6年という数字になるのです。なぜそういう悲しい状況が日本においては起こるんでしょうか。様々な理由がそこにはあるでしょう。しかし、なぜそんなにも簡単につまずいてしまうのでしょうか。それはちょうどイエス様の種まきの例え、その中で岩地に落ちた種のことを思い出すのです。岩地に落ちた種。岩地に、上の方にほんの少しですね、土がこう溜まっている。このような人はどういう人ですか。御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人。自分のうちに根がないために、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。そうなんです。岩地のまんま主の御言葉を簡単に受け入れて、岩地のまんまですから根がないために簡単に何でもないことでつまずく。いや、つまずく理由を探して自分でつまずいて、あの石がつまずかした後怒るんです。岩地のまんまだから。主の前に本当に砕かれた悔いた心、それが良い地なのです。どうか私たちの教会が、日本の信仰平均年数をさらに引き下げる教会じゃなくて、引き上げる教会。そんな教会、そんなクリスチャンにさせていただきたいと思うのです。その出発点は、自分自身の罪を徹底 定的に知らされるということから始まるのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も御言葉という光の前に私たちを立たせてくださり、御言葉がサーチライトのように私たちの心、口の言葉、心の思い、手の技、足の技、すべてに今吟味させてくださり、心から感謝をいたします。抑えようと思っても抑えられない、止めようと思っても止められない、心の様々な思い、妬みやそねみや疑いや傲慢や裁く心や汚れた心、神様、本当に主の前に腐り切った、腐り果てた無益な存在、腐った体、まさにそれは私の心です。どうしようもない状態。しかしそれにほとんど気づかないで、神様、いい線いってると高ぶってしまう鈍感な私をどうぞ許し憐れんでください。彼らの目の前には神への恐れがない。本当に神様、あなたを恐れることに鈍感なものを許してください。人の目や人の口ばかり気にしながら、あなたの視線を全く無視して、神は聞かない、神は見ていない、かのように行動している神様、恐れない生き方をどうぞ許し、目覚めさせてください。そしてどうぞ、主の御前に、偉人はいない、一人もいない、神を求める者はいない、一人もいない、私だけは例外だという、それをすべて否定する、一人もいないという言葉の前に、うなだれながら、どうぞこの朝も、あなたの光の前で、罪の意識を今日さらに強く深く持たせてください。そして深い罪の意識の中から、神様、その中からだけ、あなたの愛が、あなたの恵みが、あなたの真実が、あなたの十字架の許しが、私のためであったということを、深く深く感動を持って新鮮な思いで仰ぎ見ることができますように。このクリスマスの時期、イエス・キリストが来てくださったということが、この罪深い私のためであったということをさらに深く喜び楽しむために、どうぞこの一週間、あなたの御言葉の前に自分を晒しながら、罪の意識を深めていただくことができますように。そしてただ自分を責めて絶望ではなくして、罪の意識を持ってイエス・キリストに行くことができますように。そして晴れやかな感謝の心を持って、次の主の日のクリスマス礼拝を迎えることができますように導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。